龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサーの渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは、
植えるより植えよ。今回のお客様は東京大学特任教授鈴木伸弘さんです。
東京大学農学部をご卒業です。農林水産省に15年ほど勤務した後、学会へ転じられます。最近の著書に、世界で最初に植えるのは日本、食の安全保障をどう守るか、もう米は食えなくなるのかなどがあります。
鈴木先生、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
先生、日本の食料自給率、まあ、38%、 あの熱量供給自給率ですけれども、
はい、
で種の自給率 10%、 で化学肥料はほとんど 自給できてないという、まあ、現状ですね、
はい、
こんな状態で食料の安全保障、日本の国民の胃袋守られるんでしょうか。
いや、なかなか厳しいですよね。
ですよね。
あのカロリーベースで 38% と言いますけども、今お話にあった通り、その野菜の種は、10% しか自給できてなくて、肥料はほぼ 100% ね、原料が輸入なわけですから、そのことも考えたら、38どころか、最悪の私の計算では 9.2% ぐらいの自給率しかないんじゃないかと、つまり材料が入ってこなければ生産できませんからね、そう考えると、本当に、いざとなればその10人も生き延びれないようなね、状態に近づいてるっていう、かなりの危機的な状況じゃないかというふうに思いますね。
なるほどね。また先生、あの農業従事者の平均年齢ですね、これも70歳を超えてるっていうような話もあるんですけれども、その生産者の減少、それからあの農業基盤ですね、やっぱり耕作放棄地が増えてしまったりとか、いろんな問題がありますけれども、こういったところからも政策を立てていかないといけないと思うんですけれども、どんなふうにしたらよろしいですかね。
私も全国回ってると言われるのが、この状態だとね、あと5年以内にここで米作る人いなくなるよと、もうここ住めなくなってくるよっていうようなところがね、もう山のようにね出てきてますので、これを放置すれば耕作放棄地はさらに広がってですね、そして全国の農村コミュニティも、崩壊し、農家の皆さんがいなくなってしまうだけでなくて、国民がいざという時に海外から物が止まったらね、飢え死にするようなね、状態に近づいているということですので、このことをやっぱりきちんと認識して、農家の皆さんが生産を続けられるようにする、所得が得られるように、そこを、しっかりと補填する、消費者の皆さんは安く、しかし農家の皆さんは、コスト割れしないように、その差額を政府が埋める政策をですね、やっぱり早く打ち出さないと、本当にね、もう我々に残された時間多くないんじゃないかという気がしますね。
まあ、私の住んでる地域も、まあ、中山間地帯ですけれども、もうどんどんと、田んぼが荒れて行ってまして、それも人が住んでるすぐそばから荒れて、もう再生ができないんじゃないかというところまで来てますね。
そうですね、ですからもう飢え死にしないようにね、農家の皆さんも大変だったら、じゃあみんなで植えようじゃないかと、いうことで、ぜひですね、政府の政策がなかなか追いつかないので、だったらもう地元でですね、農家の皆さんをですね、みんなで一緒になって手伝って、生産をね、みんなで作ってみんなで食べるような、そのような仕組み作りで、耕作放棄地を再生してですね、地域で自分たちの生産者を守り、そして消費者も地元のものが買い続けられるような、そのようなローカル自給圏ですね、そのような、循環的な地域の自給圏をですね、みんなで作るための植えるか、植えるか運動言ってますが、そういうものを本当に全国津々浦々で展開していくっていうね、このことが今必要になってきてるんじゃないかなと思います ね。
私も落花生を植えまして、 それがよくできたんです、
うん、はいはい、
はい、でそういうことをね、うん、ちょっと考えながら自分の身は自分で守るような、うん、あのちょっと 変な言い方ですけど、うん、やっぱりそういう意識の改革をしていかないといけないですよね、
う
ん、
そうですね、でもう家庭菜園でもプランターでもね、
そうですね、
あの都市部でもできることはたくさんあるんで ですね
、
その今あのお話になったような形で、自分でできるところを それぞれがね、少しでもやっていくっていう、
そうですね、
という、あの取り組みも重要になってきてますよね、はい、
またあの国家予算も農水予算今 2% しかないようなんですけど、本気度を見せてほしいですよね。
本当ですよね、もう1970年頃にはね 10% 超えてたのがね、
はい、
もう今2% 約ね、はい、1.8% もう 2% 切ってますんでね、
はいはい、
一番みんなの命を守るね、要の食料、
はい、
それを生み出す農業の予算が、はい、こんなにね、いびつに減らされてるってことを、
そうです
ね、これはやっぱりね、
はい、
国民の命を守るという視点から、はい、安全保障の観点から、はい、やっぱり改めないと ね、
そうですね、
いけないですよね、
はい、先生4回にわたりまして本当にいろんなことを教えていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はいはい、今週のゲストも鈴木伸弘先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お世話になりました。
気分はどう？手羽手羽手羽先サミット応援団の大内博之進です。人類初、名古屋初の手羽先サミットが3月の CBC ごちゃん春祭りとコラボレーション。来年の2026年3月19日木曜日から22日日曜日の4日間、ここ連休だよね、名古屋市栄久屋大通公園エディオン久屋広場、あの松坂屋の東側ね、あの広場で手羽先サミットプロデュース CBC 唐揚げ大賞をやってしまいます。ぜひ来年もよろしくお願いします。さあ、どこの唐揚げが美味しいかみんなでコンテスト、唐揚げを食べながらね、そしてステージを見て人気番組の収録なんかもやっちゃいます。ぜひ CBC テレビごちゃん春祭りお楽しみにしてください。出店者も募集しています。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内博之進でした。
代表版の龍の瞳直売店は下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。寒い冬、龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
ねえねえ母さん、そろそろいつも聞いてるラジオの時間じゃない？
あら、もうこんな時間？なんだか最近入りが悪いわね。
え、聞けないの？
そういえばワイド FM でも放送してるって言ってたわ。名古屋だと 93.7MHz で、豊橋は 91.8MHz だって。
ほら、スイッチスイッチ。
はいはい、
名古屋市の滝川幸喜さんからです。お母さん、お誕生日おめでとう。いつかしっかり親孝行。
これって、なんていい音なの。
って気づけよ。
これからもクリアな音で
CBC ラジオ。